元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
同じく秋です。
先日ですね、
はい、
セッションでこんなこと聞かれたんですけども、
うん、
以前お気楽チャンネルでは、
うんうん、
よくグルメ情報を取り上げていましたけども、超ラジではやらないんですか？
うん、面白いですね。
楽しみにしてるんですけど、
マニアな方ですね。
そう、よくね、居酒屋の話とかインディアンカレーとか、
あ、はいはい、
なんとか卵とかも、
ね、
そうなんです。でね、まあ、やらなくなった原因は、
うん、
はっきりしてるんですけども、
はい、
僕ね、小食になったんですね。
ああ、それ大きいですよね。
そうそう、だって朝はもう決まってる青汁なんですよ。
青汁
一杯で終わり、
うん、はいはい。
で昼は玄米のおかゆ、
おかゆ、うん、
うん、この夜はまあほぼ自由なんですけど、
うんうん、
1年以上これ朝昼固定になっちゃってるんで、
はいはい、
うん、まあ、外食の機会もめっきり減りまして。
ああ、そうですよね。
そうなんですよ、うん、だからね、でもね、今日ちょっと久しぶりにやってみようかなと。
うん、何をですか？うん、
ある方に、まあ、リスナーの方なんですけども、
はい、
先日ちょっとアマゾンでいいもの見つけましたということで、
うん、
送っていただいたのが青唐辛子味噌という。
ああ、美味しそうですね。
うん、あ、僕も初めてだったんですけども、
うんうん
うん、レビューでは星が4つ半。
ああ、いいですね。
4つ半ってすごいよね。
うんうん、
うん、まあ絶賛ですよね。
お
うん、だからね、知る人ぞ知る、まあ、ご飯のお供、
ご飯のお供、うん、
うん、もうやめれないと。
ああ、そうでしょうね。
そうならばということで、
うん、
僕ね、この味噌ちょっと食べたらやっぱりかなり辛いんですよ。
あ、青唐辛子だとね、辛いですよ ね。
赤より青のが辛いじゃないですか。
辛い辛い。
そうそう、でね、あ、なるほどと思って、これでね、うん、焼き飯を作ってみたんですね。
あー、美味しそう、合いそうですね。
そう、それがね、うん、まあ僕の中では衝撃的なうまさで、
お、
うん、もしかしたら食べた瞬間この一本で店ができるんじゃないかなと。
すごい、本当に、
うん、これ専門店でこれボロ儲けできるんじゃないかなっていうね。
それはすごいですね。
なのでちょっとご紹介させていただきたいなと、
うん、はい、
でもレシピ的には簡単なんですけども、
うん、
まずは熱したフライパンにごま油をひく。
あ、ごま油、
これごま油です、
うん、
はい、で青唐辛子味噌を、まあ、1人前でしたら大さじ2杯程度、
はい、
まあ、お好みですよねこれはね、
うんうん、
で、軽く炒めて、で続いて生卵を投入して、うん、これで炒り卵を作ります。
はいはい、
うん、でそこにご飯を一膳入れて、
うん、
よくね、よくあるじゃないですか、このさらっと炒める、
あ、パラパラにね、
パラパラ、そうそう、パラパラやね。そう、はい、で、そろそろ炒めたかなっていうところでネギを入れまして、
うんうん、
で最後に軽く仕上げで炒めると。
はい、
それで皿に盛って最後に刻み海苔を振りかけて出来上がり。
完璧じゃないですか。完璧、
これ、ね、
目に浮かぶも
そうだからね、うん、これは調味料はもう青唐辛子味噌1本ということで、
うん、そうですよね、もう味しっかり、
もう味がね、もう全部こうついてるんで、
うん、
でね、これね、辛いんやけども味わいが深くて、
はい、
まあ、好きな人も絶対余る、
なんかビールとかに合いそうですね。
何でも合いますねこれは、うん、うん、まあ、朝食には向いてないと思いますけど
そうでしょうね、
うん、でね、この青唐辛子味噌っていろんなメーカーさんがあるようですので、
そうな
の、はい、今日ご紹介したのは、
うん、
これメモしてほしいんですけども、
あ、はい、メモメモ
ババおといち商店
ん
ババ
何ですか、ババ、
うん、おといち、
おといち
商店、うんうん、の青唐辛子味噌です。
はい、はい、ババってジャイアントババのババです
そうそうそうそう、うん、だからね、ぜひね、高くないですよ、
うん、うん、
もう、あ、これや試すっていうにはもう500円ぐらいだったんで、
あ、それはね、いいですね、
これ愛さんね、まあ、イニシャル愛さんには5つも送っていただいたんで、はい、あちこちばらまいております。
あ、
レシピとともにですね、
うん、
はい、でですね、話がらっと変わりますけども、
はい、グルメ情報はここまで。
以上ここまでと、はい、はい、来週16日日曜日なんですけども、はい、いよいよ第3回オンラインセミナー、
あーもう第3回ですか、
はい、はい、なります、はい、テーマはですね、はい、私服と
私服
自己超越、
私服と自己超越、
はい、究極の解放感とはハテナということで、うん、まあ、いわゆるこの本当の自分を思い出すと一体何がどうなるのかと、
はい、
もう先の話なんだけども、うん、やはりこれから起こることをちょっと入れておいてほしいな。
そうですね、皆さんやっぱり気になるところですよね。
そうですね、どこでこの超越ゲームが終わるのか、
うんうん
うん、で絶対的安心感とは一体何なのか、
うん
うん、で実際変わることと変わらないこと、
はい、
うん、などなどですね、はい、今ゲームをプレイされている方にはもう必見の内容となっておりますので。
そうですね、うんうん、
これはね
大事、
うん、必ず知っておいてくださいという話、それと、はい、私服というね、何がどうなってその私服というものがやってくるのかとか、うん、もうこの辺も全部お話しさせていただきます。
はい、はい、もうこれは お聞き逃しなくですね。
そうですね、ズームですのでお見逃しなくという形ですよね。
お見逃しなくですね、
はい、はい、質疑応答のコーナーもありますので、もうどんズバズバ言っていただければ、
はい、
はい、と思います。はい、ということで16日日曜日は午後1時になりましたら皆さんズームインしてください。
はい、ズームインよろしくお願いします。はい、
それと大変申し訳ないんですけども、これからね、その第3回の資料作りにこう没頭していきたいと思いますので、
あ、また缶詰状態
申し訳ございません。来週の超ラジは、お休みを、させていただいて、はい、セミナーに備えたいと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。ここ数年の非二元ブーム、
はい、
うん、その影響だと思うんですけども、うん、ネットの世界では、
はい、
よく覚醒とか、
はい、
悟り、
はい、
目覚めとかね、そんな言葉がやたらあちこちで、見かけるようになりましたんですが、
そうですね、
うん、
増えましたね。
ね、で、まあ、言葉というのは誰でも自由に使えますので、
うん
うん、ちょっとたまに読んだり、YouTube、見たりしてるんですけど、
うんうん、
なぜそうなってしまうのかと、
うん
うん、まあ、僕的には意味がわからないほど、まあ、混沌としてきたなと。
あ、そうですね、混沌としてますね。
ね、言葉って便利だけど、こうなっちゃうよね、うん、皆さん誰も使えるからね、
うん、うん、そうですね、定義がね、
定義好き好きなんでね、うん、でよく見かけるのは、うん、特殊な能力やがこう目覚めるのが覚醒だとか、
あ、なんか霊能力とか超能力とか、
そうなんですよ、
いう感じですよね、うん、
それとか、まあ、私服体験とかね、非日常的体験だと思ってる人がやっぱり多いかなと、
うん、神秘体験みたいなものですね。
そうだね、だからね、1年前に覚醒しましたけど、
うん、
最近元に戻ってきましたとか、
はい、
うん、第三の目が開いてチャネリングができるようになりましたとか、
あるある、
うん、悟った人は分別がなくなるんで絶対に起こりませんとか、うん、まあ、スピリチュアル業界ってかなり今面白いことになってんね。
そうですね、
来月なんかゲートが閉まるとかで大騒ぎしてるもんね、うん、
なんかもうままごとっぽいですよね、うん、おままごと、
うん、だからね、これはこれでね、面白い。ただね、この山を登ったことのない方が、
うん、
まあ、山岳ガイドをやっているわけですから、
うんうん、
まあ、続々と遭難者が出ている、
うん、でそうですね、
うん、だってこっちですよこっちですよって こうね、本人分かってない方がですよ、
うんうんうん、
山に山頂まで連れていくってちょっと怖いじゃないですか、やっぱり、
うんうん、そうですね、
うん、どこに着くやらみたいなね、うん、でもね、遭難していると本人が自覚をしていなければ、うんうん、あ、これもまた楽しいアトラクションであると。
いや、そうですよね、だって、うん、してる自覚ないから
そうい
うことを楽しくねできるわけで、だからいい、楽しそうですよね、うん、楽しく遊んでるなって感じでね、
そうなんよ、
それでもういいかなって、
まあ、遭難と遭難を引っ掛けてね、まあ、どうでもいい、まあどうでもいい話ですけどねあ、そうなんよ、うまいわあのね、人間ってね、まあ、何かやっぱり夢中になるものがないと、
うん、
やっていけない。
あ、そうそうそう、もうそれはその通りですよ。
ですよね。
できない。
だからね、もう人間って別に本当のことを知りたいわけではなくて、
うんうん、
まあ、幻想でも何でもいいからとにかく楽しみたい。
そうですね、
うん、それでいいわけですよね、
うんうん、
どれが正しいなんてもともとないもんだから、
うん
うん、だから言葉って一個に絞っちゃうとちょっとほら、指さしているのが言葉であって、
うんうん、
どれを指さすのかっていうのはその本人次第なんでね。
そうですね、
うん、その辺がちょっと混沌とする原因かなと思うんですけども。
そうそうそ
う、うん、でも嫌だな、遭難したくないな、できればっていう方はですね、
うん、
第11回、
はい、
ドラマを見抜く
3
つのポイントっていうのをやりましたけども、
うんうんうん、
これね、一回聞き直してみていただきたいんですね。
ああ、そうですね、それはいいですね、
うん、そうするとね、何が事実なのか、
うんうん、
それとも何が、うん、それは思考が作った幻想なんじゃないかと、うんうん、どっちなんやっていうのがもうこれもう簡単に見破ることができる。
うんうん、
うん、わ、めんどくさいわ、6個もあんのかなんていう方はね、うん、これ1個でいいです
、はい、
次の1点、
うん、何でしょう、うん、
それは、そこに自分が存在してるかどうか。
そう、これは大きなねポイントですね。
わかりやすいでしょ、
ね、うん、
うん、なななななぬって感じでしょえ、だって自分が存在してない人生なんてない。
うん、ありえないですよね。
ですよね、
ね、
うん、まあ、じゃあどういうことなんだと、
うん、
全部じゃないかってなるんだけども、
そうそうそうそう、
うん、だからね、ちょっととんでもなく非常識なことを言わせていただきますと、
うん、
実は、
うん、
人生なんてものはない。
はい、ない
でございますよ、
ね、
うん、はい、まあさすがにこれはあかんわと、
うん、
もうついていかれんわこのおっさんにっていう方もいるかもしれないんですけど、う
ん、わけわかんないですもんね、混乱しちゃいますね、
うん、じゃあもう一度言わせていただきますけども、
もう一度、はい、うん、お願いします。
人生なんてものはない、
はい、
うん、ここがね、あや腑に落ちてくると、
うん、
いよいよこの自己超越ゲームも終盤に入っていくんですね。
そうですね、うん、もういよいよ、
いよいよ入っていく、ね、うん、この世界には今しか存在していない
うん、
なんて誰もが知ってる話ですけども、
はい、
常識中の常識ですよね。
そうですね、
うん、じゃあね、ちょっと今一度考えてみていただきたいんですよ、
うん、
今しかない、
はい、
だったらそもそも物語なんてあろうはずがない、
うん、そうですよね。
だってよく考えてみてください、物語には必ず時間が流れてるじゃないですか、
うん、そうそう、
ね、主人公がいて、
うん、
時間とともに刻々とストーリーが展開して、
そうですね、
やがて
過去のね自分がいないとね始まらない、ね、
始まんないし、
うん、
それがずっと止まりっぱなしだとこれ物語じゃないじゃないですか、
うんうん
うん、でいずれ最終回を迎えて終わるということなんですけども、
はい、
人間が業界ではもう時間が流れると当たり前の話でございまして、
うん、
で僕ねこの話するときによくあのパラパラ漫画、
あ、そうそうそう、あれ分かりやすいですよ ね、
ね、例えに出させてもらってるんですけど、
うん、
アクさんはやったことあるの、あれは
何
作ったことある、パラパラ漫画、
あ、作ったことはないですよ、
あ、うん、まあ、あ、そんな人いるんだ
なんで、
え、
ああ、なんか小学生が男の子とかがやりそうですね、
やってたら、
ね、
教科書の角のところに、
あ、はいはいはい、ね、
ちっちゃな漫画書いて、
うんうんうん
うん、もう1ページ目から最後のページまでもうストーリーを考えてね、で、うん、パラパラめくるとアニメのように絵が動いて見える、
うんうん、面白いですよ ね、
ね、僕これパラパラ漫画大流行りしたんで、
うん、
よく友達とこう教科書を交換してね、
へ、
見せ合いっこしたりしたんですけど、だってバレないもんね、うん、先生に、 誰の教科書なんか分からないからね。
そうですね、
うん、はい、だからね、皆さんが今体験しているドラマも、うん、このパラパラ漫画のようなもんなんですよ。
そうそう、本当に全くその通り、
うん、ですから、脳がね、時間系列に記憶を並べてパラパラと再生している、
うん、
もちろん無意識でこれ起こってるんですね。
そうですね、
うん、皆さんがパラパラっとめくってるわけじゃなくて、
はい、
うん、だからね、今この瞬間しかない世界で、
うん、
実際にこの歩くなんてことはできないんだけども、
そうそうそう、
うん、
あ、もうね、そうなんですよ、まあ、体験したのでね、よくわかります。
そうでしょ、だからドラマの中では、でも
一、まあ、場面一枚、
うん、う
ん、
でもこんなドラマの中でちゃんと人が歩いてるよね、みんな、
うん
うん、でもね、これって実はすごいことであって、
うん、
ありもしていないのに、
うん
うん、実際には起こっているように見せてくれる。
そうですね、本当にね、
うん、そうなんすごいんだよねこれ実は、なんて話をすると、だいたいこう何言ってんのと、
うんうん
うん、自転車で走ったら風を感じるだろう、
うん、
このどこが幻想なんだと。
そうですね、そういう感覚的なものがね、くっついてくると、 それがすごくリアリティを感じちゃうんで、うん、
だからね、物語の中には感覚が含まれているので、
うんうん、
そういうことが錯覚になるのもこれおかしくなくて、
うんうん、そうですね、
だからよく僕は言ってるのは、大事なポイントがあって、
はい、
うん、実際それを言っているのは誰なのか、
うんうんうん、もうこの一点ですよね、
自転車で走ったら風を感じるじゃないかと誰が言っているのと、
はい、
うん、これがもう思考なんですよ。
そうですね、思考ですね、うん、
ですから私は自転車で走っている、
うん
うん、そして風を感じているのだと、
うんうん、
思考が主張してるわけでしょ。
うん、そうそう、その通り、
うん、だからね、人生が創作されたドラマであるということがバレないのは、
うん、
人生の主人公が思考だからなんですよ。
そうですよね、もう本当そう、
うん、だから、自分が存在しているのではなくて、
うんうん、
瞬間的に現れる思考がある、
うんうん
うん、で考えてる時に自分が現れて、
うん
うん、ドラマが展開していくと。
そうですね、この思考 のなんていうんですか、が途切れないから、
そういうことだよ、
もう切れ目がないから、
うん、
やっぱりもう完全にね、錯覚しちゃうんですよね。
だって起きてる間ずっと考えてんじゃないですか、人間って。
そう
ってことはずっとドラマが展開していくわけでしょ。
そうなんですよ、
うん、だから、それが人生だっていう思考が主張したって、それしなんか信じちゃうわけじゃないですか、
うん、もう当たり前にね、
うん、だから、ね、当然ながらドラマの主人公である思考が、
うん、
自分が存在していないなんて、
うん、
受け入れるはずがないんですね、
うんうん、そうですね、
うん、だから酔っ払いが、
うん、
酔っ払っていることを認めない、
うんうんうん、
とそれと同じなんですよ。
全く一緒ですね、
うん、そう、うん、だから今この瞬間のリアルな世界っていうのは、
うん、
もうね、思考じゃダメ。
そうですね、思考に見破れるわけがない、
わけがない、そう、もう仕組み的に見破れないようになっているので、
うんうん、そうそうそう、
これも体験するしか方法がないんですね、
うん、そうですね、
うん、はい、ですから、まあ、まとめますと、まあ、覚醒や悟りというのは、
はい、
うん、ドラマは現れるけども、
うん
うん、ドラマを体験している自分は存在していないと、
うん
うん、いうことに気づき受け入れ生きることですと、
うん、そうですね、
うん、もうここだけ忘れないでいただければ、
そうそう、
世をにぎわしている覚醒が、
うん、
本当かどうかっていうのはここでわかると、
うんうん
うん、だから私が覚醒しましたとか、
うん、
3年前に私覚醒したんですけど今どうなとか、うん、私はチャネリングができますとか、
うんうん、
全く関係がないわけでございましてですね、
うん、本当に何にも関係ないですよ。
そうなんですよ、
うんう
ん、で、まあ、リアルな世界がいよいよはっきりしてくると、
うん
ね、過去や未来をこれうろうろうろうろしてる思考と同化していた意識が、
うん
うん、思考から離れて、
うんうん、
自然にですよ、
はい、
今この瞬間にあるようになってくる。
そうですね、自然にそうなってきますよね。
そうなんですよ、うん、今この瞬間には自分も人生もないですね、
はいはい、
ですから静寂と平安に包まれた世界であると、
うん、
でそこがマイホームになるんですね。
そうですね、う
ん、で、そう、そのマイホームにいながらそのドラマを見ると、
うんうんうん、
ただそれだけのことなんですね。
そう、本当シンプルですよね、ただそれだけのこと。
そうですね、うん、だからまあ思考が作り出す、うん、まあ、妄想の苦しみからは完全に解放されると、
はい、
うん、過去や未来をね、いちいちうろつくようなことがなくなるということです、
うん、ですね。もうそれが苦しみのもとですからね。
そうなんよ、うん、うん、ですからね、考えてみてください、その苦しみはどこにあるのって、大体過去か未来ですから。
そうそう、
今大体じゃなくてもう 100% ですからね、
はいはい、
うん、ですからね、ダンスを踊るように、ね、うん、軽やかに生きていきたいという方はですね、この自己超越ゲームで本当は何なのか、
うん、
今一体何が起こってるのか、
はい、
というのをぜひ見破っていただければなと思います。さて、続きましては今週の自己超のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それでは僕の自己超からご紹介します。僕の自己超は泉さんですね。ちょっと抜粋します。超ラジ第16回を聞きながら積もる雪を見ていたら、秋田の方ですからね、今すごい積もってるようで。
あ、そうですよね、すごい
ですね、暖冬、と言いながらやっぱり冷えてると。
はい、
はい、ラジオの足立さんが本当の自分というのはこの体ではなく今現れている世界だった、生まれてもいないし死ぬこともないと話しているのが流れてきて、そのまま見るになり、あーとなりました。この気づきが自分、それ以外はないじゃない、生まれるなんてできるわけがないし死ぬこともできないんだ、そして今では認識があって空間があったのが、空間があって認識があったのだと逆だった、分かっているつもりが分かっていなかったということなんですけども。
いやー、本当に良かったですよね、うん、もうこれ大きな気づき、
これはでかいよね、
うんうん、
このあーっていうのでもう分かいいですね、これ分か伝わってくるからね。
そうそう、良かったです。
うそう、だからね、自分が何かに気づいているのではなくて、これみんなやるんだけども、
うんうん、
自分が何かに気づこうとするんだけど、そうじゃなくて、
うん、
気づきの中に自分が現れている、
うん、
そして消えていくわけですね、
はい、
ですから今回の泉さんのように、まあ理屈では知ってるんだよ、
うんうんうん、
もう再三聞いてるはずなんで、
そうですね、
それが一瞬のひらめきとしてやってくるんですね、
うんうん
うん、これが面白い、このゲームの面白いとこなんですよ。
そうそう、そうなんですよね、
う
ん、
そう、うん、で、あーっていうのはまあスーッと消えてしまうんですけども、
うんうんうん、
このね、積み重ねがですね、
うん、
やがて、まあ、氷山が溶けて、氷山が、水になって、まあ、海に帰っていくように、
はい、
ゆっくりとこの観念世界が薄らいでいく。
そうですね、じわじわ聞いてきますよね、
うん、だからね、皆さん、これもう泉さんだけじゃないですよ、
うんうん、
アクさんの今日の自己調、
そうそうそう、
もうね、ちょっとさっきお聞きしましたけど、うん、ちょっとじゃあお願いします。
はい、私はあかねさんの日記より抜粋します、うん、はい、瞑想中に突然ひらめきました。人間ドラマなんだ、私のいる時は全部。これまで私がドラマと言ってきたのは感情が高ぶったドラマティックな部分を切り取っていただけだったんだと気づきました。なんだなんだなんだと繰り返していましたが、 そのうち頭がぐるぐると激しく動き始めました。私は人間ドラマの一部に他ならないのかとも。静かな衝撃で結構ノックアウトされた気持ちでした、うん、というようなね、はい、本当泉さんのね大きな気づきと同じようなね、
うん、そうやね、もうこれはこれも、
うん、すごいね大ノックアウトですよね。大きな気づきの一撃を食らったというようなね感じで、
そうね、まあ、うん、まあこの何回 KO されてもうんうん、この自我というのはまた復活してくるので、
むくむくとね、
うん、ただね確実にその体力は減っていってるのね。
そうそうそうですよね、
うん、だから
ボディブローが効いてきて、ね、
ボディブロー効いてくるで、何回も立ち上がってくるんやけども、うん、いつかそのドンと、
そうドンとね、
うん、倒れてね、うん、もう参りましたっていう時やってくるんで、
うん
うん、またね主役の座、を取り戻そうと、
はい、うん、
必死になってまだ最後の抵抗してきますけども、
うんうん、
まあ、今回のひらめきはでかいと思いますよ。
そうですね、
うんうん、
本当これ気づけたっていうのは、ね、大きいですよね。これが全部ドラマだったんだっていうの
を、ね、ちょうど今日の、ね、本編の話と一緒ですけど ね、
本編とね、そうそうリンクしてますけど、
う
ん、
そうそうそう、
あかねさんが気づいたように、うん、このドラマって本当にこうドラマティックな、うん、面だけをドラマだって、ね、
はいはいはいはい、
思っちゃってますから普通にね、
うん
うんうん、こう自我がこう激しく反応したりね、
はい、そうやね、
こう騒ぐ とこだけ、
うんうんうんうん、
そうだと思ってますから。でもそうじゃなくてもう全て全ての全て何もかもがオールドラマなんだ、うん、だったんだって気づいたっていうこと、うんうん、それが本当ね良かったなと思いました。
はい、自分がいて自分以外があるんであればそれはもうすでにドラマであるってことですからね、
現実でね、ドラマ、
はい、ぜひね、まあ、この調子で淡々と皆さんねやっていただいたらこういう風ね泉さんと あかねさんのようなね、
はい、
ひらめきはねもうどんどんやってくるんでね、
そうそう勝手にねもう自然にやってきますからね、うん、
ちょっと遅れてやってきます。
あ、そうですよね、うん、ちょっと遅れてやってくる、
うんうん、普段やっている時に必ずやってくるんじゃなくて、
うんうん
うんうん、淡々とやっていけばポンポンとやってくるってことですね。
そうですね、ふとした時にね、
はい、
できますからね、
はい、はい、じゃあお二人とも良かったのでこれからも、はい、淡々とプレイしてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。今週のしがんで真っ赤、本当の自分は永遠のゼロ歳児である。
はい、これいいですね。
わかりやすいですよね、
う
ん、
そうそうそう、ゼロ歳児、
うん、そうだからね、まあ、自己超越ゲームの目的は、
うん、
自我が芽生える前の自分と出会うことなんですけども、
はい、
うん、それは本当の自分ってどっか遠いところに潜んでいるのではなくてですね、
うん、
今ずっとここにいるんですね。
そうなんですよね、
うん、だからね、ここ、まあ、よく言うけどもあまりにも近すぎて見えないわけですよ、
うん、そうですね、だから遠くを探しちゃうんですよね、
探しちゃうんだからね、うん、一番近いところにいるわけね、
うんうんうん、近すぎて見えないからもうね、どっかにどっかにいるはずだ。
そうだってね、本当の自分って自分が生まれる前、
うん、
以前ですね、人生が始まる前から存在している、
うんうん、
ですから気づきの自分っていうのは永遠のゼロ歳児なんですね。
そうですね、
ね、老いることもない、
うん、
うん、年を取ることも死ぬこともない、
そう、生まれもしなければ死ぬこともない、
うん、女性が嫌いな、老いるということもない、
あ、最高、
うん、ですからね、悟りとは、まあ、心のアンチエイジング、
うんうんうん、
と言ってもいいんじゃないかなと思います。
そうですね、私ももう年齢はないです。
0歳に戻ります。
0歳です。
はい、
はい、
はい、本日はこの辺で、それではまた、今度は再来週の土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。